こんにちは、総武大脳神経科の加藤隆洋です。今回は、チャンネル S の、ゲストに診療所まで、大塚貢先生をお越しいただいて、お話し、いただきます。
その時に見たのがコンビニ弁当を食べてる子、カップラーメン食べてる子ね、オレンジジュースなど果汁など 1% とか 3% でほとんどがオレンジの香料、それからオレンジの着色料、それから合成甘味料、合成保存料ね、そういうもの入ったの。みんな化学薬品ですよね。君これ毎日飲んでるのって聞いたら、毎日のように飲んでるって。いやこれじゃないかなと思ったりするね。それでその子の名前を記録しといて職員会にかけたんだ。ほとんどの子がキレる、いじめる、学習に無気力、非行犯罪を起こす、不登校気味、何かに該当する子が多いですね。いやこれは職だなと。それで職の調査したんですよ。記録して、で食べたものは包装紙とかそういうものね、パックや瓶、2日か3日おきに持ってこらせた。でそこに含まれているものをみんな記録していったんですよね。それを見たら、食べてきたとしても朝もハムやウインナー、お昼も肉、夜もカレーや焼肉、肉っきりなんですよ。もう油と脂肪しか取ってないですよね。うーん、炭水化物と、
はい、
だから脂肪をきれいにして、血管を柔らかくして脳や体の臓器へ酸素やね、栄養分を供給してくれるもの、カルシウムとかマグネシウムとか亜鉛とか鉄分、野菜の微量ビタミン、ほとんど取ってないですよね。うん、それがはっきり分かった。
よく20年前に、まあ、そういう雰囲気じゃない時によくそこに目つけられましたね。
そう、そうね、いや分からなかったです、私は。あ、全然分からなかった。だから先生たちの授業はもう改善されて素晴らしい授業になってきて、まだ問題が起きてるっていうね。うん、その問題が分からなかったよね。うん、それが結局その大会の時の職がね、分かった。うん、でね、もう一つは大きな犯罪を犯した時は警察官立ち会いなんです。小さい時はね、母ちゃんか親さんに来てもらうって話する。少し大きいと両親で来てもらう。その時にね、やっぱりそういう事件を起こした子供は、うせえなこのクソババア、てめえなんか黙ってろ。ほんで警察官がいたったってバーンと机や椅子蹴ってますよね。結局ね、そういうふうになってきている原因は、その子を見てるとほとんど大会の時はなんかお弁当やおむすび作ってくれないですよね。コンビニ弁当やカップラーメン買いにコンビニ連れていくことはするが、だから母ちゃんへの期待っていうものはないですね。うん、だから親などは金をくれる財布ぐらいしか持ってない。うん、いわゆる親子の絆がもう完全に切れてるんですね。
毎日毎日の習慣がちょっと変わってきちゃうっていうと、感覚がおかしくなっちゃいますね。
そうですね。
ご飯食べることって基本的にはこの命をいただくことなんで命を食べることです、
ね、そうなんです、そうなんです、
ね、で毎日毎日こうちゃんと命を食べるっていうことの意味を毎日こう感じて、ありがたみを感じながら食べてると、そういうことは起きないんですけどね。
それは起きないですよね。
だんだんご飯食べてることが命をもらってるっていうことを忘れちゃってっていうか、
そう
なんかお腹を空いてるかちょっと入れるだけみたいな機械的な作業になってくると、もう何もかも命ってなんか意味が分かんなくなってきますね。
そうですね。
命って自分が生かされてるもんだっていうのが全然分かんなくなるし、 なんか基本的にはこうやっぱり毎日毎日の習慣でちょっと感覚が狂っちゃってて結果としてそうなっちゃってるのかなっていう感じは、
そういう生活してきた子供がね、今は大人になってる、親になってる、これが怖いですよね、うん、それで私はねその職が大事だということで、それでとにかく家庭でバランスを取ってもらうように PTA を開いて訴えたんですよ、うん、今子どもたちの状況はこうだと、だが全然今の若い親は PTA は聞いてくれないですね。
それ平成何年ぐらいですか？
平成4年です。
平成4年ですね、うん、
とにかく家庭でも肉を食べてもいいですよと、うん、しかし地方をきれいにする魚やね野菜も食べてもらいたいと、まあ、あの心ある親は立ち上がってくれましたがね、非行犯罪やなんかを犯してる親は結局自分も食べたいもの、手っ取り早いもの、そういうものを自分も食べたいし子供もそれを望んでるから、もう全然聞いてくれないですね。
何言ってるか多分分かんないですよね。
あ、分からないですね、言われてることが分からないです、
はい、
その通りです。それでね、もうこのままでいったら子供もダメになってしまってると。でその子供たちは大人になっても今立ち直らないですね、うん、というのは親に教育力がない、もう地域に教育力がない、社会に教育力がないですよね。勤めたとしてもその非行や問題の起こしている子供を立て直してくれる人がいないですよね。ダメならもうダメなんですよ。だからね、社会にとっても大損害なの。それで私はね、家庭に訴えてもダメだから学校で兵やるより仕方がないと。で家庭で取らないその魚野菜、そしてカルシウムマグネシウムや亜鉛鉄分を学校で取るように考えた。それにはもうご飯に変えるより仕方がないですね。で当時はご飯が一食、あとはソフト麺、中華麺、日本そば、ハンバーガー、アメリカンドッグとかリングドーナツですね。それでね、魚に変えてご飯にしようともしたが、これがね、試食会開いても先生たちや子供から親から大反対。結局ご飯でイワシの甘露煮なんてこんな魚くせもの食べられるかと、ね、冗談じゃねえと。まあ全然ダメ。ところがその時の栄養士が非常に素晴らしい方で、まあやがて日本の栄養士会の会長を務めてくれたんですがね、大学病院からの32歳で心筋梗塞で亡くなった方の心臓を借りてきてくれたんですね。あの大動脈切断面見ると中が白くね、コレステロールが石膏のように溜まってますね。収縮できないですよね。まあ心臓の断面図はなかったんですが、あのそのままですが、あの縦縞のところにもね、あんな外側にもあのコレステロールがもう体全体に溜まってきてるんだね。ですからね、私先生たちに若くして死にたかったら今の食事を続けろと。しかし先生たちはね、分かっていて食続けているんだから、これで死のうが生きようが俺は責任持たねえと。でも子供たちの責任は誰が取るんだと言ったんですよね。親が今取らないじゃないかと。自分も食べたいものを食べてる、子供にも食べたいものを食べさせてる、そして成人病になっていくと。誰が責任取るんだと。先生たちは教科だけ教えてればいいんじゃないと、塾と違うんだと、学校だと人間形成だと、その人間形成をしなければこんなの月給泥棒じゃねえかとね言ったんですよ。やっぱり先生たちはね、あの言われれば分かる先生が大勢いて、いやそうだなと、自分の命も大事だと、子供の命も大事だということで分かってくれる先生が どんどん増えてきて、それで五色米飯にできるかなと。で今市になってるが、当時町長と相談して、当時一食が米飯だったから1200人いても大釜は一つしかなかったんだ。だから3億円かかけて全部新しい主食室に買いましてね、作り直して最新式の、それで五色米飯に切り替えた。やっぱし結果は出てきましたね。1年経ったらタバコは学校から一本もなくなってきたですね。それで非行犯罪はね、2年の終わり頃にはゼロになってきた。
ゼロですか。ね、
それだけあったのがね。それからアトピーアレルギーの子はほとんどいなくなってきたですね。はっきり出てきましたね。いじめ切れるももうほとんどなくなってきたですね。やっぱし人間としての機能がね、復活してきてですね、イライラがなくなってきた。で一番は本は読まなかったですね、荒れてるとね。ところがね、1年目も終わる頃はお昼休み120ある図書館の椅子が瞬く間にいっぱいになっちゃうですね。で椅子がいっぱいになれば床に腰を下ろして読む、床がいっぱいになれば廊下に出て読む、そのくらいになってきた。結果は読売新聞の全国作文コンクールね、はい、これ一番難しいんですよ。題の宣言がない、規定がないですね、字数宣言がない。毎年1位か2位になる子が出てきてですね。
すごいですね。その2年ですか、米飯給食にしてから、完全米飯給食にしてから
2年目にはね、取り掛かって、平成5年頃から。
で平成5年って、その日本の国自体が食に対して全く無関心、ほとんど無関心な時代で、で全然その風土もなくて、でお父さんもお母さんもそこに問題があると分かってない中で、いきなり学校で完全米飯給食にしたって、すごいリーダーシップっていうか、後から聞いたらそうなのかなと思うんですけど、すごいことだと思います。
そうですね、2年目にはへそだけの成果出てきたですね。
みんな何言っとんじゃっていう多分気持ちだったと思うんですけど、それを押し切ったってすごい。
まあ関心は誰も持たないですね。NHK 日本合唱連盟、朝日新聞、これが三大大会でエリアが違うんですがね、関東甲信越、中部日本、東海ブロック、はい、その中で2つぐらいは毎年優勝、1つか2つは優勝するようになったですね。子どもの心がもう完全に変わってきたですね。
いやー、それだけやっぱ食はそんだけの影響力があるってことですね。
いわゆる前頭葉や前頭側葉の機能がほとんど、人間としての機能は果たしていなかったですね。だから人間としての機能に戻った段階じゃないですかね、良くなったっていうより、当然持っている人間の機能が発揮されるようになったじゃないですかね。
なんか子供だけにも反応が早いっていうか。
そうですね。
すごいですね。
それで今度は荒れている時はね、花一輪ないですね。
お花が
もう学校なんて寒々としてですね、子どもの心を癒す問題が全然状況では全然ないですね。花作りしようとしたの、そしたらやっぱり先生たちの大反対ですね。泥になる、汗になる、それから部活ができないと。子どもも同じです、親も大反対、花作りしようとしたらね。それでもと思って花作りをね、もう反対だが校長命令でさせる。
すごいですね。
30箇所ぐらい花壇作ったんですよね。だから私どんなに会議で遅くなったり、東京用の会議で行って遅くなっても、手でこうやると水くれてないか分かるから、遅くてもね、 そういうところを見せてくれたんですよ。ところがね、春花壇も結構きれいに咲いたんですね。そうしたらね、秋花壇からね、水くれろなんて言われねったって水くれるようになったんですね。子供の感覚っていうのはすごいですね。自分たちが本当に土作り、堆肥作り、種をまいてやったらね、こんなにきれいな花咲いたっていうね。いわゆる PTA や業者にやってもらった花壇じゃないですね。本当にその花の美しさが分かってきたですね。
やっぱりこう、なんかこう命を育む成功体験っていうのはすごい感動したんですかね。
そうですね。
子供たちは
結局自分がやったその泥、何よりも泥にまみれたり汗にまみれてね、やった、それがやっぱり花に乗り移ってるんですね。うん。2年目から毎年文部大臣賞、全国花壇コンクールで優勝するか、大賞ですね。
あ、そんなコンクールもある、
ある全国コンクール、それだけ変わってきたんですね。腐ってもこない、カビも生えてこない。
何年前ですか？
これ6年4ヶ月経ちます6年4ヶ月。これ成人病にならない方がおかしいですよね。
おかしいですね。